天地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え。喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。共に賛美いたしましょう。賛美歌21首の120番を共に賛美いたします。差し障りのある方はお座りのままで、お立ちいただける方はお立ちください。その姿勢のままで主がお与えになった十回を共に唱和いたします。十回の言葉は前座席ポケットにリーフレットをございますのでご覧ください。十回、
我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せしとのなり。汝我が顔の前に我の子が何者も神とすべからず、汝己のために何の偶像も刻むべからず、汝の神主の名を皆に口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝退院するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立てるなかれ、汝その隣の家を腐
お座りください。お祈りいたします。アバ父よ、お父さんと、イエス様の十字架の血のあがないによって親しく主を呼びかけることをお許しになる私たちの神様、いにしえから永遠に至る今この一瞬、主の年2023年10月最後の主の日に、ここに主の礼拝を御前にお捧げいたします幸いを心から感謝いたします。しかし過る一週間振り返ってみますと、何を着ようか何を食べようかと思い煩い、実に自分のことばかり気にして忙しさと生活に追われ、主を呼び求めることをしなかったものを見舞いに告白し許しを請うものであります。このようなサンデークリスチャンの見本のような知識者でありますけれども、なぜかここの壇上に立たせ主の礼拝を導けと主はおっしゃいます。主から離れようとする思いを厳しくここに立てとおっしゃいます。この礼拝を御翼のうちにお守りください。主イエス・キリストの直接の教えを受けたお弟子さんたちが建てられた教会を、そのことを聞き信じ受け継いだ者たちが今こうしてここに教会があります。この主の屈しき御業に感謝し、また人に受け継ぐものでありますように。預言者ノエルは伝えます。これをあなたたちの子孫に語り伝えよ、子孫はその子孫に、その子孫はまた後の世代にと。今この時主の霊を注ぎ、老人は夢を見、若者は幻を見る、この主の約束の言葉を成就されますように。本日は礼拝の後に臨時総会が開かれます。先月に長老会で示されました大沢正義、大沢水木牧師の辞任の申し出に、長老たちは突然のことで一瞬どうしたらよいのか戸惑いました。しかし申し出が牧師夫婦の個人的な感情によるものではなく、もっと大きな連合長老会からの派遣の要請であり、神様の命令によるものであると認め承認いたしました。毎週渾身の魂の力によって主の御言葉を取り継いでくださいます。大沢正義、水木牧師に今朝も礼を注ぎ、聞く私たちに教会に行き渡らせてください。世に御言葉が語り継がれますように。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌341番を賛美いたします。 座りください。聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所はヨハネによる福音書17章20節から26節、新共同訳聖書の203ページです。お読みいたします。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。使徒信条を告白いたします。お座りになったままで結構ですので、使徒信条を共に告白いたします。使徒信条の文面は座席前のポケットのリフレットをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
すみません、今日教会のパソコンのプリンターの調子が悪いので、こういう形にさせていただきます。今日の礼拝後には牧師辞任の臨時総会が行われます。この3週間、皆さんにとって、これは指揮者の祈りにもありましたように、 全く寝耳に水のことであり、心を騒がせてしまったことをまずは深くお詫びしたいと思います。しかしすでに幾人もの方々からこの牧師の決断を受け止めてくださる、これは神様の憐れみだと共に喜んでくださる言葉を聞かせていただきました。そのことを感謝しております。この教会の牧師として歩んできて、神様に示されたことを全てを成し終えることができたとは実は思ってはおりません。それだけ後ろ髪引かれる思いがあります。けれどもまた一つの教会を作っていくこと、教会形成というのは一人でするものだとも思ってはおりません。完成を見ずにバトンを引き継いでいくものだと、それが教会形成だと思っております。使徒パウロが第一コリントの3章6節以下でこのように申しています。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。しかも成長させてくださる神にお従いし、お仕えしながら植えたり水を注いだりするのは、するパウロとかアポロとかいうのは、これはただ歴代牧師たちのことだけではないとも私は信じております。今この教会に連なる長老の一人一人、今この教会に連なる会員の一人一人が、主なる神様によって福音伝道と教会形成のために、その働きのために現に召され、実際に仕えている一人一人であると私は信じております。一人一人が欠くべからざるキリストの体の一部分として、この教会へと召され、神に仕え、隣人に仕え、節々が強く結び合っていき、たくましいキリストの体として成長していく、その途上にあるのであります。さらに言えば、今ここにあるこの群れだけでキリストの体を立て上げる、この教会の使命に仕えているわけでもありません。もうすでにこの場にいるものではなくだけでなく、もうすでに召されたあの信仰の友、あの仲間、あの先輩の種をまいた働き、水を注いだ働きが何十年の時を経て今ここで実りを迎えている。またそれはこの金沢元町教会の現在と過去だけではなくて、その働きだけではなくて、地区の教会であるとか、教区の教会であるとか、ミッションスクールであるとか、いいえ、私たちの多くが生涯一度もその名を聞くことのないような離れた地域にある目立たぬ教会の働き、数百キロ数千キロの距離を経て、なぜだかしかしこの場所でこの時に実を結ぶ、そういう不思議な働きが今目に見える教会を作っていくのであります。私たち牧師夫妻にとって、この教会にお仕えする最後の年度となってしまいましたが、このような不思議な教会の働きを目の当たりにすることが許されている年度を過ごしている、そういう実感を私は与えられております。すでに二人の受洗入会者が与えられました。今この時もさらにお二人の方の洗礼入会のための準備会を続けております。外の教会から我々の群れの中に加わってくださった方もいます。ある方はこのような今の教会の状況を見て、ようやく大沢夫妻の働きの実が結ばれてきましたねとおっしゃってくださいました。これからいよいよ種まきが実り、教会の伝道が勢いを増して進んでいくこの時だと。しかしそんな時に辞任されるのは本当にもったいないと惜しんでくださいました。 けれどもそのお一人お一人の教会に結ばれ洗礼入会に至ることになったその歩みを思い起こしてみますと、これは別に私の働きではないということがよくわかります。ただの一人も私が一から信仰の手引きをしたというのではありません。それまでに長い長い継続的な働きかけがあったんです。数十年に及ぶ祈りがあったんです。歴代牧師、ミッションスクールのチャプレン、キリスト社の家族、友人、そういう人たちによる有形無形の手引きと支え、祈りがあったのであります。そして時至り今の牧師、今の教会員たちとの出会いの中で目に見えて神様に触れていただく洗礼入会の時にまで導かれたのであります。私たちは一人の人がキリストの体に加えられて歩みを新しく始めるその明確な一点に関わらせていただく、その特別な恵みに今預からせていただいているのですが、それはたくさんのキリスト者たちの奉仕の積み重ねの結果であります。そしてこのようなたくさんのキリスト者たちをあの場面この場面あの時この時を使って良き知らせの伝道と教会形成のために用い働かせ、そして実りをお与えくださったのは何よりも生ける神ご自身のご意志によることであります。神様が用いてくださるのです。神様が我々に関わらせてくださるのであります。神様ご自身がこの教会をご自分の道具として用い力強く働いていてくださるのです。これは教会として当たり前のことをここまで語っておりますけれども、伝道が進んでいくということ、教会が教会らしく立て上げられていくということ、これは事実としてこの通りに進んでいくほかないと私は信じております。主なる神様がこの世に対するその愛のゆえに伝道し教会を作ってくださる、これは方便でも何でもありません。宗教の言葉遣いで言えばこういう表現になるとかそういうことじゃありません。なぜ伝道が進むのか、なぜ教会が教会らしく立て上げられていくのか、生きて働かれる神がここに生きて働いていてくださるからです。詩編127編1節に次のような言葉があります。それは私たち教会の心そのものであります。主ご自身が立ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。裏返して言うならば、どんなに華やかで勢いのある集団が最新の心理学だとかマネジメント理論だとか魅力的なアピールするプログラムであるとか、それからいわゆるカリスマ的牧師やカリスマ的信徒リーダーによって大集団が形成されたとしても、主が立ててくださるのでなければその集団は虚しいのです。主ご自身が立ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しく、主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。私たちはいつもいつも問わなければなりません。私たちがこの教会をどういう教会にしたいのかではないのです。主は私たちを用いてどのような教会を作ることをお望みになっているのだろうか、主は今私たちをどのようにお持ちになっているのか、お持ちになろうとしているのか、自分たちがどういう教会になりたいかというビジョン、幻をもし持つことが許されるとするならば、それはたった一つだけです。主の思いに 聞き従う教会になりたい、これだけです。教会とは建物のことではなく、そこに集められた人間の集団のこと。それだから教会とは建物ではなく、そこに集まる私たちのことだと、私たちは何度も何度も聞いてきたと思います。教会っていうのは建物のことじゃない、この私たちのことだ、私たちこそ教会です。だから洗礼を受け教会に加えられたものは、教会は何々してくれないだとか、教会は冷たいだとか、そういう言い方は絶対にできなくなるはずです。なぜなら自分自身もまたその教会の一部だからです。もしも一つの教会に欠けや足りなさがあるならば、それを見つけたならば、我々は他人事としてそれを批判すべきではなく、自分自身のこととして悔い改めるべきであります。教会とは常にこの私たち自身のことだからです。けれども、もしかしたらこの理解は誤解されることがあるかもしれません。私たちが教会であり、私たちが教会の主体であり主語であるならば、私たちの同意、私たちの全体の総意こそが教会の意思だと考えてしまう誤解であります。一番大切なことは、教会に集まる一人一人がどう思っているか、その思いを集約したところに教会の思い、教会の進むべき道があるとどこかで考えてしまう誤解であります。それは目立ってあからさまに表明されることはそれほど多くないかもしれません。しかし例えば、うちの教会のやり方では、うちの教会の伝統に従えばという言い方をしながら、あるいはあの人がつまずかないか、あの人の機嫌を損ねるのではと牧会的配慮をしているつもりでいて、暗に気づかぬうちに教会に集まる私たちの総意、人間の思いこそ教会の意思、教会の重んじるべき決断だと、まあ知らず知らずのうちに結果的にそうなってしまっていることが起こりうると思います。もちろんこれまでの教会のやり方という感覚の中には、非常に健全な教会のバランス感覚というものが働く余地があると思います。また教会の中には十字架以外のつまずきがある必要はありませんから、全く関係のない人間的つまずきは教会の中にあるべきでもない、それも確かです。けれども同時に常に振り返られ吟味されるべきものでもあると思います。教会とは一人の牧師個人や少数の長老たちによって私されてよいものではありませんが、同時に教会の総意や多数意見、人の気分を害さないということが教会の歩みを決定する基準になるわけではありません。私たちは教会です。確かに私たちこそ教会です。しかしさらに正確に言うならば、私たちは主の教会であります。この教会の主人、この教会の主権者、この教会の主人公、この教会をどういう教会にしたいのか、この教会をどう用いていくのか、お決めになるのは主である神様であります。これもまあ当たり前のことを申しております。けれどもこれもまたただ当たり前のこととしてはいけない、ただの方便でもない、宗教的な言葉遣いで言えばこういう表現になるだろうと、そういうことじゃありません。生ける主の思いを真剣に求めるのが私たち主の教会の姿であります。その主の御心を求めて、例えば我々は 教会総会で長老を選ぶのであります。長老会の議論の結論の中に、それが自分の思いとはだいぶ違ったとしても、主の御心を見ようとするのであります。これは別に信徒だけじゃありません、教会員だけじゃない、長老も同じです。長老会の議論の中では、いくら自分の反対意見を述べ、採決の際に反対の票を投じたとしても、長老会の決断として可決された結果には、神の御心が映し出されていると信じ、自分と反対の意見でも主の思いとして受け入れる、こういう姿勢が問われているのです。で、このような教会の実践、具体的な在り方の中に見えてくるのが、自分自身の願いではなく主の御心がなりますようにと、その私たちの姿勢であります。こういう教会理解、教会論はもしかしたら厳しいとお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。例えば教会の運営というのは次のようであってほしいと心のどこかで思っている方がいらっしゃるかもしれません。例えば10年後、20年後、30年後、自分たちはどういう教会になりたいか、どういう伝道をしたいか、どういう街道を持ちたいか、どういう社会貢献ができるだろうか、自分たちの歩みを、夢を、ビジョンを、幻を自由にざっくばらんに話し合い、自分が所属したい理想の教会の姿を一緒に思い描きたい、そんな話し合いができたら、これからの教会の歩みに希望が持てるし元気も出てくる、こういう自由な一人一人の意見交換によって民主的に教会の歩みを決めていくのが良いのではないか、教会らしいのではないかという考え方があるかもしれません。私もそれを完全に否定するつもりはありません。そういうことを考えないわけではない。もちろんそういう懇談会があっても良いと思う部分があります。そしてそれがよく働くことがあるだろうとも思います。けれども教会というのは民主的な会員の相違、一致点、妥協点のうちに方向性を見出そうとする群れであるのか、もっと大切なことがあります。私たちの主人、この教会の本当の主人公であられる主なる神様が、主イエスキリストが私たちをどうしたいか、どうしていくご予定なのか、そのことを真剣に尋ね求めることです。主なる神様が私たち金沢元町教会をどう用いたいのか、今どうお持ちになっておられるのか、どういう人を私たちの教会にお使わしになっているのか、どういう人に福音を届けようとされているのか、どういう人と一緒にこの主の体を立て上げていくように召し出してくださっているのか。だから教会全体の意見に耳を傾け、その意見を集約する時も、この群れの中にすでに起こっている、またかすかに見え始めている主のお働きの痕跡をじっくり丁寧に探偵のように探す、思い巡らす繊細な感覚が必要なのであります。聖書の中の一つのイメージで言えば、主よお話しください、しもべは聞いております、こういう預言者サムエルの静まりと受け身の姿勢こそ、私たち教会の取るべき基本的姿勢であると私は信じております。その基本がはっきりしなければ、改修制度だろうが、監督制度だろうが、長老制度だろうが、教会の歩みが整うことはないでしょう。我々の生きるこの現代社会っていうのは、自己実現ということを大切な価値観だと、そういうふうに考えを訴えている社会です。自分が自分の主人公になり、自分の持っている可能性を発露させ実現していくこと、それこそが素晴らしいことだと教え込まれてきた私たちであります。 そのような価値観に生きてきた者たちにとっては、私たちの主人公っていうのは私自身ではなく主なる神だと言われますと、これは普通面白くないことであります。確かにこの世に属する古い私たちにとって、この人生のこの教会の主人が自分ではなく主なる神様であるということは受け入れがたいことでありました。しかしこの教会で生ける主に出会わせていただいたものは、この人生の主人の変更こそが実は福音そのもの、聖書の語る良き知らせそのものであることを本当はよく知っているはずです。なぜならば、私たちが主の心を我が心とし、自分の思いではなく主の御心こそ実現することを望むのは、今日与えられましたヨハネによる福音書第17章21節から23節の主イエスのお言葉を見れば一目瞭然だからです。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。そうすれば世はあなたが私をお遣わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らが一つになるためです。私が彼らのうちにあり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお遣わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。この主イエスの祈り、主イエスのお約束の実現に当然続く私たちの救われた新しい生き方そのもの、それが我が思いではなく主の御心がなりますようにとの我々の願い、我々の祈りであります。そうです、私たちが自分の思いではなく主の思いを求めるのは、すでに父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてくださいと、このキリストの祈りが実現し、私たちが主と一つとされているからです。キリストが与えたいと祈られたその喜びを、私たちが今すでにここで味わっているからです。その恵みに心打たれているものは知っています。自分ではなく主の思いが立つこと、我が思いが主の思いと一つになること、こんなに嬉しいことはないと。なぜならば、御父と御子の思いとは私たちを愛するということだからです。その交わりの中に招き入れられたものは知ります。私たちが自分の命を守らなければならないのではない、この神、御父と御子が私たちの命を配慮してくださる、私たちの生命線となってくださる。この私が自分の名を大声で叫び、自分の主義主張を通さなければ生きられないのではなく、もうすでにこのお方が私たちの名を呼び、私たちをあがない、ご自分の民の宝として、ご自分の宝の民としてくださった、だから私たちは生きていい、生きることが許されている。それゆえ今は自分ではなくこのお方の御心を求めて生きるのです。それが大変自然なことであり、それが私たちの喜びであります。そうです、私たちはすでに主と一つとされた主の教会なのです。主が目をかけ、ご自分の宝と呼び、ご自分の体とさえ呼び、命をかけて買い取り、 この小さな群れを通して、このかけ大きい器を通して、しかしすでに選び、用い、働くことを定められた党の教会であります。そういうものとして選ばれているんです。聖なるものとして取り分けられたんです。ヨーロッパの歴史ある教会、アメリカの巨大な教会、そういう教会に何の遜色もなく、私たち金沢元町教会もまた、生ける神が選び、生ける神がご自分の体と呼び、生ける神が用い働かれる主の目当ての教会そのものであります。生ける主の御臨在、生ける主の現臨がこの私たち金沢元町教会の中にあり、私たちは父と子の交わりの中心に置かれ、また父と子の交わりが私たちのただ中にあり、主が私たちのうちにあり、私たちが主のうちにあると、そういうものとされている。しかも我々だけじゃないんですよ。この信仰の奥義、この信仰の神秘は固定化されたものではなく、今も生き生きと動き続けているものです。今日の20節にあるように、教会の伝道の言葉、私たちの働きを通して父とこの交わりの奥深くに捉えられ、神の宝とされ、神の命を吹き込まれ生きるものとなる、そういうものの数は増していくのであります。そうです、洗礼を受けて教会に連なる今の私たちだけが神のうちに隠された神の宝とされるだけではないのです。私たち教会の語る言葉によって、この地に生きる人々が自分が神に罪あがなわれ、神の宝とされる党の本人であることを取り戻していくようになるのです。そうです、初めて与えられるんじゃなくて取り戻すんです。なぜならば、このような人と神との幸いな一体は、主イエスキリストが24節で、天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を見せると約束してくださっていますように、天地創造以前より定められていた神の愛のご計画、神の栄光に属することだからです。主の体と呼んでいただけるほどに、御父と御子の深い一体のうちに、すでにその奥深くに入れられ、守られ、主と一つとされている私たちが願い求めるのは、この天地創造以前の愛、天地創造以前の選びに全ての人が気づきますように、そして全ての人が主と一つとされてしまいますように、とこの神の願いを我が願いとすることであります。キリストの体として、このお方の手足として、そのために用いられていくこと、これが我々の喜びです。私たちは主の教会です。主人公は主であり、主が私たちを用いてくださるのです。今日ここで26節の主イエスの言葉を深く受け止めたいと願います。私は皆を彼らに知らせました、またこれからも知らせます。私に対する愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き名を私たちに知らせてくださった、その恵みに心より感謝いたします。主の名はインマヌエル、神は我らと共にいます、この罪人と共にいらっしゃる、そのあなたの名を 私たちに知らせてくださり、心より感謝いたします。天地創造の前からそのような愛のうちに私たちを選び、また私たちを用いて天地創造の前から選ばれているあなたの宝の民をこの教会に招くように、この教会でその私の声を聞かせてほしいと、私たちを召し出し用いてくださるあなたであることを心より感謝いたします。金沢元町教会が137年間変わらず続けてきたこの主の召しに、この主から与えられたご奉仕にいよいよ整えられて励むことができますように、どうぞ神様この群れを祝福してください。一人一人がそのように神に立てられて、神によって用いられる大切なあなたの体の一部である自分であること、隣人であることを受け止めることができますように、そしてあなたに愛されているその愛をもって、まだあなたを知らぬこの世にあなたの福音を語り伝えていくことができますように、どうぞ清め用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌356番、356番を賛美いたします。 りお座りください。献金と感謝の祈祷をお願いいたします。ご奉仕の方お願いいたします。
献身の印、どうぞあなたがお持ちください。これらの祈り、主イエスキリストの御名により感謝してお捧げいたします。
アーメン。
取りなしの祈りをいたします。引き続き取りなしの祈りに引き続きまして、主の祈りをお祈りいたしますけれども、まず知識者が取りなしの祈りをいたします。そしてそのまとめに、この祈りを主の祈りとともに御前にお捧げいたしますという言葉で主の祈りと申しますので、それに引き続きまして共に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りの文面は座席前のリフレットをご覧ください。お祈りいたします。慈愛に富たも父子聖霊なる私たちの主なる神様、今主からの御声を聞き、私たちの信仰を励まし、信仰がなくならないようにと祈ってくださり感謝いたします。今再び世に出て、それぞれの与えられた場所に派遣されます。本日この場所に集うことのできなかった兄弟姉妹の上にも、私たち以上に祝福をお与えください。とりわけ体や心に痛みを覚える者、介護をする者、介護をされる者、遠くに離れている者、教会が気になるけれども 足が向かわないもの、それら一人一人も私たちと教会であることを覚えて、主の祝福をお与えください。世界ではウクライナとロシアの戦争も1年以上も続き、亡くなる方も増え、居場所がなくなり、国を追われる人が後を絶ちません。それに引き続いてパレスチナとイスラエル国との間にも最大の危機を迎えております。キリストの教会に関わっていない者にとっても、イスラエルの民の歴史が数千年以上も前から国を持たない民となり、世界に散らされ、第二次世界大戦の後に勝者となった連合国によってイスラエルが建国された歴史を知っております。その聖書の歴史が今にも続いていることを知らしめるでいいことになっています。イエス様がはっきりおっしゃいました。剣を取る者は剣で滅びる。この言葉を信じます。この世をどうぞ憐れんでください。血を流す者がこれ以上増えないように、憎しみの連鎖がどうぞ止められますように。武器を作る者、送り出す者をその手を止めさせてください。難民化し、心に体に深い傷を負っている人たちをこれ以上増やすことのないように、世界のキリスト者を用いて主の力を働かせてください。サタンの支配から解き放ち、主の力を、主の愛をお与えください。この世は神様の愛を本当に必要としております。私たちが一人一人が主の愛を通し、この一週間出会う人々に福音の身をまとって対応することができますように。この祈りを心を一つにして、主の祈りとともに祈ります。主の祈り。
天にいたします。
我らの父よ、
御名は
御名を崇めさせたまえ、
御国を光らせたまえ、
御心の手にあるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と戦いとは限りなく万事のものなれらなり。アーメン。それでは正英29番と続きまして祝福構想、それから報告をいたします。今日臨時総会がありますので、なるべく万難を排してお残りください。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。